土曜日。
田舎の上からこんにちは。
このコーナーは田舎のことならアミザワルーフ、アミザワルーフの提供でお送りします。
さあ、月に1回11時台にお送りしている河原の話が聞けちゃうコーナーです。田舎の上からこんにちは。河原のことならアミザワルーフでおなじみ、株式会社アミザワルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。網沢さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
そうか、
きちんと挨拶できないままだったので今日お会いできて嬉しいです。
私も嬉しいですね。
なんか
気づいたらいなくなっていたって感じなんです。
3月いっぱいで。
そうなんですよ、ちょっと仕分けされてしまって。
久しぶりにお会いできて、また一段と綺麗になったんじゃないですか。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
でもいいですね。
この間の放送でも私聞いてましたけど、福島さんのことももう本当に目がパチッと大きくて綺麗ですねっておっしゃってたじゃないですか。もう女性には誰でも
いいですよね。聞いてました。
はい、
いやいや、そんなわけないですよ。
動揺してます
ね。いやいや、
綺麗な方は綺麗と私は素直に言います。ね、ケイちゃん、
女性慣れしてらっしゃいます、
ね。うん、いやいや、そんなことない。ケイちゃんもそう思うでしょ。
そうですよ。私も二人とも可愛いと思ってます。
仕方なく言ってますね。
心から思ってます。
いや、別にもう谷川さんにそんな気使っていただくなくても、ね、
この後1時間半で番組が終わってしまうことが悲しいとすら思ってます。
本題に行きましょうね。
はい。はい、まあちょっと私の照れも出てしまいましたが、河原の話をお願いします。
はい、そうですね、今日は、何を話そうかなと思ってきたんですけども、
はい、
まあ、ちょっと鬼ヶ原にまつわる話をちょろっとさせていただこうかなと思ってきました。
鬼ヶ原と言いますと、三沢ルーフさんのイメージキャラクター、はい、というかマーク、
そう、鬼くんですね。
これそうですよね、鬼くん、河原のちょうどこの2つに二股になってるところがちょうどこの足になってるような形 で、
はい、
真っ赤な顔をして、そうそう、トンカチを片手に持って、
かわいいでしょ。
三宅顔ですよね、
結構一回見たらインパクトはあると思います。
そうですね、
これ誰が作ったんですか。
これ一応私がデザインを考案しました。
そうなんですか。
三沢康二専務自らが、
そうです、
作ってらっしゃると。
ホームページを見ればすぐに載ってますよね。
あ、出てきますね、
はい、
でその鬼瓦なんですけども、こういうのってやっぱり海外にもいっぱいあったりするもんなんですか。
これはですね、実は、中国とか、まあ、瓦、
はいはい、
載せてあるそういう国いっぱいありますけども、そういう鬼瓦という形で屋根にそういうものが載っているっていうのは日本だけですね。日本独自の文化です。
じゃ世界って日本だけなんですか。
そうですね、そういうふうに思っていただいて間違いないと思いますね。
なんでですかね。
この鬼っていうのは、
はい、
他の国の方々は鬼というものに対して、まあ、これもともと胸って屋根の一番てっぺんの胸っていう部分があるんですけども、そこの端っこの方につける、まあ、装飾品といいますか胸飾りの一部なんですけども、それは雨が入るということでまず蓋をしなくちゃいけないということで、そういうところから発生したものだと考えられてますけども、それにどんどんいろんな形がついて、まあ、昔で言えば鬼の面をしたそういう角の生えたね、すごい怖い顔をした鬼瓦というのもいっぱいありますし、まあ、現在住宅用に関して言えば雲がデザインしてあったり、ね、波がデザインしてあったり、まあ、水を意味するんですけども、火災から守るというような、まあ、願いを込められ、まあ、住宅用に関してはそうですけども、
ね、守ってもらうという
意識。そうです、日本に関しては、昔からおとぎ話なんかでもよくね鬼っていうものが出てくると思うんですけど、結構日本人は昔から鬼っていうものに対して関わりが深いといいますか、ことわざなんかでも結構鬼っていう使われてるものがあるじゃないですか。
そうですね、
鬼にかな、
そうですね、
鬼の目にも涙、
いいですね、
すごい、
福は内、鬼は外、
鬼は外、
そうそうですね。まあ、結構鬼っていうものに対して怖いというイメージはもちろんあるんですけども、ちょっと日本人は ちょっとフレンドリーな、まあ、あの怖いんだけどもその強さに対する憧れとか、うん、そういうものもあるんじゃないかなと。で逆にそういうものを住宅の家の屋根のてっぺんに乗せることによって、うん、その自分の大切な建物をその外敵じゃないですけど、まあ、人災とか天災、うん、そういうものから守ってもらおうというふうに考えたのが始まりじゃないかなと思います。
あ、まあ、怖いものの象徴みたいに扱われますけどそれだけいっぱい出てくるってことはやっぱり親しみもあったってわけですね。
そうですね、うん、まあ、あのよくほらあの立派なお寺とか行くと、その三門なんかに仁王像なんて立ってるじゃないですか、ね、ああいうのもあのそう邪悪なものを入れないという、うん、守るというそういう意味合いがあるんですけども、まあ、同じような考え方だと思いますね、
うんうん、ああいう鬼瓦って機械で作るんですか？
あ、そうですね、いい質問です。
あの、あ、ありがとうございます。
住宅用の鬼瓦に関してはあの、機械プレスといいまして、まあ、型抜きをしまして、うん、それを焼くんですけども、はい、あの大きなお寺とか、うん、お宮さんとか、まあ、あの変わった形状のものですよね、うん、大きいもの、そういうものは全て一つ一つ手作りで作ってます。
手作りなんですね、
はい、
すごい作業なんでしょうね。
すごいですね、まあ、そういうものを専門に作っているそういう職種の方がいるんですよね。
あ、でもそうすると本当一つずつその鬼の表情も変わって
くるんですよね。全部、まあ、二つと同じものはないってことになりますよね。まあ、そういう方々、あの専門の方々を鬼師と呼ぶんですけど、
ね、
その言葉だけ聞くとすごくいかつい表情の方が作ってるようなイメージに見えてしまいます。
そうですね、
かっこいいですね、
かっこいいでしょ、
はい、
まあ、ちょっと憧れるような感じの、ね、名前だけ聞くとそうなんですけども、
うん、
まあ、そんな簡単にはなれないですよね。もちろんあの知力、体力、そして何よりも根気、まあ、持って生まれた、まあ、才能というのはもちろんありますけども、
うん、
なかなかあの難しいと思います。
へ、
まあ、一人前の鬼師になるにはやっぱ相当な時間もかかりますし、
うん、
まあ、ほんの鬼師を目指したとしても、まあ、全員が全員なれるわけではない。
わ、確率で言ったらわずかですよ。
じゃあウミガメの赤ちゃんが大人になってちゃんと自分の生まれた浜辺に戻ることができる確率と同じぐらいですかね。
おー、すごい、そう、いい表現ですね。鬼師がウミガメみたいな今例えですけど、そういう感じなんですか。
さすがですね。
でも それ合ってますか。
そうですね、まあ、ものすごい確率だと思いますね。まあ、私の知り合いで、でも、知り合いでですね、あの、まあ、まだ若いんですけど、うん、すごく頑張っているそういう鬼師の方いるんですよね、はい、まあ、あの森山さんっていうんですけど、まあ、そういう彼にちょっとこの間電話でちらっと話を聞いていたんですけども、まあ、あのその彼の話によると今現在石川県の方ではその鬼師って呼ばれる方、
はい、
まあ、2人だけじゃないかという、
そうい
う話でしたね。
全国でいうとどれぐらいいらっしゃるんですか。
全国でいうとですね、まあ、もう本当正確な数っていうのは把握できない部分もあるんですけども、はい、50人ぐらいかなっていうような話、ね、
各県に一人いらっしゃるぐらいっていうことですか ね、 そうですね、
文化として守りたいですよね。まあ、なんかちょっと例えがどうなのかわからないですけども、ほら今トキが保護されていたりとかして、
はい、
うん、大事にしていこうっていうムードになってますから、なんかそういう守っていくっていう形になってほしいですよね。
トキってさっきのウミガメと例えあんまり変わんないじゃないですか。
そうかあんまりうまいこと言えてはなかったな、ちょっと、うん、難しい。
いやいや、でもトキはね、あの、今絶滅の危機にあって、まあ、今ちょっと中国からね、
うん、
譲り受けてちょっと復活しつつありますけども、
うん、
鬼師っていうのはやっぱ日本にしかいませんからね、
うん、
日本の大事な文化なんで、あのこれを守っていくためには若い継承者が出てきてもらわないと、うん、なかなか守っていけないと、
うん、でもやっぱりこういうお仕事があるっていうことをまず知らないですから、知るところからやっぱりあれですよね、
うん、一般の方はまず知らない
ですよね、わからないです、はい、うん、まさか手作り一つ一つするっていうことがまず知らないですから、
はい、
うん、 そういうのってメディアで取り上げられたりしてます？
そうです、ちょっと他局になるんですけども、ちょっと前にですね、そういう鬼神の特集っていうそういうものが他局でやってまして、その方のですね、すごいいいこと言ってたんですけども、その方が言うには、その方は有名な清水寺、京都の清水寺の鬼瓦を、350年ぶりぐらいですかね、に新しく再現された方なんですけども、それを作るにあたって、忠実にその350年前の鬼瓦を再現しなくちゃいけないんですよね。で、その古しい下ろした鬼瓦、傷んだ鬼瓦を、一つ一つ手で触りながら新しいものを作っていくんですけど、その触っていくと、その昔鬼瓦を作られたその職人さんですよね、その人のどういう職人さんがどういう思いを込めてこの鬼瓦を作ったかというものが自分の手のひらを通じて心に響いてくると、そういう話をしてましたね。
なるほどね。
で、それで最後にその人の言うには、僕がね、自分が作ったこの今新たに作った鬼瓦を、後々後世の鬼師が、作り直す時にですね、これに負けない作品を仕事をしようという、そういう熱い思いにさせたいんだという、そういう立派なことを言ってました。
なるほど。
まさに入魂の仕事ですけど、この魂っていう字もよく見ると鬼っていう字が入ってるんですよね。
ああ、そうですね。
で、人を引きつける魅力の実っていう字も鬼っていう字が入って、非常に鬼っていうのは関わりのある字かな。そういうものかな。
なるほど。鬼瓦の話、今日聞かせていただきました。さあ、皆さん、鬼瓦だけではありません。瓦について興味があるという方ですので、ぜひ、アミザールーフさんにお問い合わせいただきたいと思います。
こちらでお問い合わせ受け付けております。電話 076-238-0133。076-238-0133 番です。ホームページからは、カタカナで、アミザワルーフで検索して入ってください。
はい、次回のこのコーナーは来月19日この時間にお送りします。アミザワさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、アミザワルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことならアミザワルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーはアミザワルーフ、イラカのことならアミザワルーフ、アミザワルーフの提供でお送りしました。